今日は詩編の24編です。このところには神を求めることが記されてあります。一節のところに、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のものという言葉が出てくるわけですけれども、この地、またこの世界、そこに存在するものは全て主なる神様のものであるということです。神様は万物を創造され、また全てを支配しておられる方ですから、もうこの世に全世界で、いやまた宇宙全てのものは神様自身のものであるということです。二節には、主が海に血のもとを据え、川の上にそれを固く立てられたからだ。万物を創造された、もう全ては主のものである。ですから私たちは、いろんなものが必要、また求めるということがあるわけなんですけれども、しかしその全てを作られた方に私たちは求むべきことを教えられます。3節に、主の山に登る、また聖なる御前に立つというような言葉が出てきます。おそらくこれはこのエルサレム神殿に神様を礼拝する、言うなれば神様に祝福を求める、そういう姿が思い浮かばさせられると思います。ですからこの24編はある意味巡礼者の歌とも言えるわけです。あの険しいエルサレムの丘を登っていく、それはもう本当に大変なことであっただろうと思います。今でしたらバス等で行くことはできるわけですけれども、しかし昔はもう徒歩で、またロバに乗って行く、そしてそのところで神様を礼拝する、人々はこの祝福を求めて神に近づくということをしていったわけです。五節に、主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受けるという言葉が出てくるわけなんですけれども、神様から幸いを与えていただく、そしてまた義を受ける、神様に自分を正しいとさせていただく、その恵みに預かるということであるわけです。そしてまた私たちは何よりも神様ご自身を求めていく。6節を見るならば、このヤコブという名前が出てきます。彼は押しのける人であった。彼は次男でした。その当時は長男が家督を相続する、しかし彼はその長男のエサウを差し置いて、いや騙して、そしてまた父をも欺いて家督を取ろうとしたわけですけれども、その魂胆は見破られて彼は家を出ていかなければならなかった。しかし彼の素晴らしいところはどこであったかっていうと、神を求めるということであったわけです。エサウはそうではなかった。彼はもう食べ物のために自分の長子の権利をもうヤコブにもうやると約束してしまったわけです。彼は大切なものをもう捨ててしまった。しかしヤコブは確かに肉の人ではあったわけですけれども、神を求める。そしてまたその後に、あなたの御顔をしたい求めるという言葉が出てきます。旧約聖書に御顔という言葉が出てきますけれども、これは神の臨在を表す言葉であり、そしてこれは神我らと共にいますということであるわけです。ですからなぜ肉の人ヤコブは神様の祝福を得ることができたのか、何よりも彼は神を求めたということであるわけです。物や人ではない、彼は神様を切に求めて、そしてそのことによって大いなる神の栄光に預かったということであるわけです。そしてそのことは4節の2行目のところを見ると、その魂を虚しいものに向けずという言葉があるわけです。虚しいものとは何か、この世のものです。 この世の出来事やこの世のこと、そしてこの世に存在するそういうものに心を向けない、神様だけをもう熱心に求めていく、そしてそのことによって実は神様は大いなる祝福を私たちに与えてくださる。エリコのザーカイも、彼はイエス様を自分の家に招き入れた、そして親しい交わりを持つことができた。それによって彼の人生は大きく変わったわけです。彼はエリコ一の大金持ち、酒税人、不正を働いて彼は蓄財していったわけですけれども、しかしその人生は虚しいものであったわけです。誰からも愛されなかった。彼は金はいっぱいであったけれども、しかし愛においては全く乏しい人であったわけです。しかしイエス・キリストを求め、そしてイエス様を迎え入れることによって、彼の人生は大いに変えられていった。それは私たちにおいても同じことであるわけです。7節に、門よ、お前たちの頭をあげよ、栄光の豊をあがれ、栄光の王が入って来られるという言葉があるわけですけれども、やはり私たちは栄光の王をお迎えする、イエス・キリストを心にお迎えするときに、私たちの人生は大きく変えられるということであるわけです。そのことは黙示録の3章20節のところにも、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事をするっていうことは交わるということであるわけです。ザーカイもイエス様と交わって、その人生が大きく変えられた。ですから私たちも心の戸を開けて、この栄光の主イエス・キリストと共に交わるならば、私たちの人生は大いに変えられるわけです。なぜならばキリストは私たちの一切の罪をあの十字架によって許してくださり、私たちを義としてくださった。五節の終わりにあった自分の救いの神から義を受けるということができるわけです。そしてそればかりか、私たちの人生は栄光に満ち溢れるものとなる。キリストは死の中からよみがえり、死を征服し、死はこの命によって飲み込まれたとあるわけですけれども、イエス・キリストのその復活の命、そして力、そしてついには神の栄光に預かっていくことができる。私たちはこの門よ、お前たちの頭をあげよ、栄光の豊をあがれ、栄光の王が入ってこられる。私たちも心の内にこのイエス・キリストをお迎えし、また神様の大いなる栄光に預かさせていただきたいと思います。